バックキャスティングか、フォアキャスティング。何か新しいこと、特にそれが大きく、そして複雑なことであるとき、私たちが持たなければならないものはビジョン、そしてそのビジョンを作る方法である。きっと、多くの人は、ビジョンを作ることは大変に難しく、1日、2日徹夜しても実現できるものではないと。例えば、今、私たちがビジョンを限られた時間内に作らなければならない、複雑な環境の中に、持続可能な組織社会を作るビジョンである。きっと、それには、社会仕組みを大きく変えていく必要がある。そして、実現するまでには、何年も何十年もかけていく必要がある。つまりイノベーションが必要で、それを動かしすべける何らかの仕組みが必要になる。この仕組みは、マネジメントシステム、持続可能な社会を作るということは、日常生活にも使えるマネジメントシステムを作ることが必要である。きっと、例えば、海外で長く働いていた経験のある人は必ずと言ってよいほど、英語の勉強をどうやってやったらよかったのですか？という質問を受ける。その時は、すぐ、自分の経験を話すのではなく、それでもいいかもしれませんが、まず、質問をしている人が、なぜ、この質問をするのかな、目的、質問者は、どの程度の知識レベル、そしてどこに行きたいのか、目的地などについて話をし、聞きます。例えば、英語ができるようになって何をしたいのですか？そうしたら、どこで、どのようなことをしたいんですか？ということを聞かなければならない。つまり、英語を勉強して何をしたいのか、を聞く必要がある。それがビジョンです。そのようなビジョンを持つことなく、なんとなく英語を勉強したいがどうすればいいかと聞かれてもアドバイスを行うことはできません。聞き手のポイントがわからず、自慢のような話で考え思い出しながら話すのはいかがでしょうか。どんなことでも、何か新しいことをしようとする人にとって、ビジョンを持つことは非常に大事である。旅行先で楽しく過ごすために英語を勉強する。地元の人と楽しく話をするために英語を勉強する。外国で仕事をするために英語を勉強する。いずれにせよ、どのレベルでも、英語は1日や2日程度の徹夜で上達することはできません。数年はかかる。でも、Netflix、プライム、ビデオをうまく使う、英語の参考書よりも、毎日、映画を見ること、聞くこと、1000時間以上、家で2時間、電車で往復2時間、1年弱で、かなり慣れ、ああそうか、と理解、納得できるでしょう。非常に長い期間、勉強し続けなければならないことはありません。そして、新しいことを身につける勉強は、私たちにとっては大変につらい。最初の、英語を勉強したいという気持ちだけでは長続きしません。この熱い気持ちを続けてきる期間は、人によって違いますが、気持ちに頼らない仕組みを持って、自分が自然と動き続けることができる仕組み、システムを作ることです。ビジョン、システムを作る方法は2つ。フォアキャスティング、これは現状把握である。これまで、こういう伸び方をしている。このまま伸ばしていくとこうなるだろうと、経験に基づく考え方を基礎としたシステム、仕組みを作る。例えば、天気予報も、前線は気圧配置に変化がないため、明日も雨が降り続けるでしょうという言い方をする。今こうだからこうなるよ、というアプローチがフォアキャスティングです。基礎は、これ、将来はこうなるでしょう。考えの起点は、あくまでも今で明日。それに対して、バックキャスティングがあります。これは、今が、どのような状況にあるのかは考えず、まず、どうなりたいかのビジョンを考える。つまり、ビジョンを先に作る。要するに、バックキャスティングは、未来から現状を見直す、振り返る、その現在から未来を埋めていのが、バックキャスティングです。人は、多くの場合、歴史から学び、先を考えます。最初の例の英語の勉強も、なんとなく英語を勉強したいという今持っている気持ちから英語を勉強し始めると、英会話学校に行く、そして辞めてしまう。ラジオやテレビ講座、YouTube 学習をする。でも、きっと結果は挫折する。やっぱり勉強して、TOEIC を受けようかと、参考書を買ってくる。でも、これも途中で挫折するとなってしまう。このように、なんだかどこへ行きたいのかは、わからないけどというやり方をしている人が多いが、何のために英語をやりたいのか？英語会話のスキルつけ、国連職員になりたいのか？などなど、最終的な姿を、 自分の中で描くことが必要です。また、できれば、今の状況と比べて、何を、どう、どのくらいの期間で埋めていけばよいのか、そしてどのように行動していけばよいのかのイメージが湧き、目的につくロードマップができる。私たち日本人の多くは、残念ながら、この方法を得意としていないようですね。山から見ることが不得意です。しかし、国連のエネルギー政策にしても、持続可能な社会づくりの SDG にしても、私たちの国はこうなる、世界はこうなる、こうする。というビジョンを持って政策を立案している国は意外と多い。日本も取り組んでいます。例えば中国である。中国でもアジアにおける環境会議で、中国の代表者が、私たちは50年後の中国をこういう国にしたいと思っている。そのために、今、この施策を打っていると主張した。それに対して、日本の代表者は、今、私たちはこの問題に直面している。それを乗り越えるために、この施策を打っていると主張。それぞれの主張方法の違いから、バックキャスティングとフォアキャスティングの違いをよく分かっていただけると思います。さて、あなたはどっちを選びますか？バックキャスティングですか？フォアキャスティングですか？最後は、行動を開始する、ビジョンが、新しい、製品や技術、考え方を開発します。そして、その新しいものを使う人が出てくる。そして、他の人たちも、自分も使ってみようか、と考える。しかし、ビジョンが良く、正当性があっても、人は、なかなか行動を変えることはできない。どんなに美しい言葉でも、それだけでは伝わらないと理解して、自分の言葉で伝え雑談する人が出てくる。これまで慣れていることから、行動を変えることができるのだろうか？行動の変化が起こるのは、新しい方法とこれまでの方法を比べたとき、新しいやり方によりメリットがある場合は行動が変わります。でも、メリットが大きいだけでは、人はなかなか行動を変えない。変化は、何かの損が起きるから、時間がかかる、使い方を知らなければ、学ばなければ、他人が見たらどう思うだろうか？と気にしなければならない、気づかれする、などである。そうしたデメリットよりもメリットが大きいときに、人は行動を変えます。車はまだまだガソリン車ですが、新しく、省エネルギーのハイブリッド車が出た。今は、電気自動車を電気店で売るそうだ。地球温暖化に対する炭酸ガス削減の効果は明らか。身近な話題についてコミュニケーション、雑談することです。その結果、社会システム、会社のシステムが変わります。コミュニケーションは社会環境を変えます。でも、何かネットワークが必要です。コミュニケーションはフェイス2フェイスで、話の内容が相手に伝わっているか確認しながらできます。話が一方的になったとき、カナダ、アメリカでは、立ち去る人、不明点を質問をする人が多くいた気がします。相手に意が伝わって、コミュニケーションの価値が生まれます。そして、行動すれば、価値は価値を生んでいきます。ゴールに到着します。何か考えるとき、理論や形式にとらわれるのではなく、そこに、人間的な面をどんどん入れていくことで、結果的に、物事はスムーズに進み、組織も活性化します。さてここで質問です。60% から 80% は、何を意味する数字でしょうか？働く人の60から 80% は、ビジネス上の決断に必要な情報を発見できないか、情報があっても、自らの決定に生かせない使えないと考えている。第一線社員の 80% は、自分に、必要情報は、何かが分からず、また、入手可能な情報も入手方法、そして、情報を、何かの決定に生かすことができないと回答。マネージャーでも、60% の人は、上と同じ内容の回答。一方、60% から 80% の人たちは、役立つ情報は、どこかにはあるはずと感じています。でも、勤務時間内で、それは発見できないか、あったとしても、限られた人しか閲覧権限がない、時間の中で、それを十分に活用することはできない。初心者が、何か新しいことを始める際には、認知的負荷は高くなります。人間には、メタ認知と呼ばれる意識プロセスがあります。脳と、メタ認知とは自分が認知していることを客観的に把握し、制御すること、つまり、認知していること、していないことを認知することです。メタ認知能力をアップできれば、 自分自身を冷静に見ることができ、結果、高い目標の設定や達成力、問題解決力などを引き上げることができます。次に、処理すべきことが増えると、そのすべてを処理することができなくなります。そこで、人々は、チームとコミュニケーションをし、状況から来る要求事項を簡素化しようとします。そして、自分への要求内容を許可なく変える、または変えてしまう。業務は適切に観察され、業務の設計は実情に合っているように見直された、業務遂行手順や要領が用意される。身近な業務などの話題について雑談、相談コミュニケーションの場の仕組みと設置により、仕事はスマートに進められます。議論するコミュニケーションでは、知識取得をより容易にすることができ、目の前の様々な物事の意味を正しく捉えることができます。多くの会社、組織の 75% は、コミュニケーションは、社員努力を、会社や顧客の利益となる仕事に集中させるため、会社側のメッセージを現場サイドに伝達するためと定義しています。これに対し、コミュニケーションは、社員の業務に必要な情報を共有し利用することと定義している会社組織は 10% に過ぎなかった。でも、経営大全日経ビジネス人文庫で、グルは、この上も、下の情報提供は、リーダーの経営上の責任で、コミュニケーションとは違う。とのこの定義について、批評的です。そして、現場の意見は強い調子で、全然わかっていない。すべてを明快にし、どのような意味を持つかを明らかにすることが重要なのだ。そんなこともわからないから、経営陣は、状況を明快にするでもなく、ただ、組織内の情勢や自分が管理できることのみに就寝している。何をすべきか、それをどのように進めるべきか。何をすべきか、それをどのように進めるべきか、についての最終決定を行うのは、会社が決めたプログラムやプランでもありません。また、IT などの技術でもない。それを行うのは、組織で働く人々です。したがって、より良い意思決定を可能とし、会社のビジョンに向かうために、コミュニケーションは、ビジネスの要となります。要として存在すべきです。より良いコミュニケーションを行うには、日々の仕事の中で、コミュニケーションは、身近な話題について雑談するシンプリシティを実現させる必要があります。シンプリシティは、仕事の選択肢が際限のない組織の中で、自分は何をすればいいのかを見出すために、複雑な状況を明快にし、簡単にすることです。称賛すべき企業は、明確な目標と目的を持っている。驚くべき結果ではない。自らの目標と目的を明確に保つため、日夜、努力を続けている企業です。ビジョンを作る方法。ビジョンは、コミュニケーションの身近な話題として日常に存在すべきです。社員知らずのビジョン、会社の HP に載っているだけ。私たちがビジョンを見るときは、限られた時間内で対応が可能でなければなりません。変革に必要で、変革し続ける何らかの仕組みが必要になります。この仕組みが変革マネジメントシステムです。仕組み、システムは、インプット、トランスポートフォーメーション、アウトプットで構成されます。例えば、身近な話題って何でしょうか。これから、IT に関連する仕事で働く必要のある人は、きっと、IT の勉強をどうやってやったらいいでしょうか。と、チームリーダーに聞いてみようかなと思っているでしょう。その時、まず、チームリーダーは、IT に関連する仕事が職場に入ってくることをすでに知っているのですから、先取りの確認をチームにする。IT が入ってくるんだけど、こんなトレーニングを進めようと考えているけど、どう思いますか？ということを、こちらからチーム員に聞きに入らなければなりません。そして、ここでも、先取りの確認をチームにする。学んだ後、あなたは、今後、どんなことをさらに学びたいですか？のようなことを確認する必要がある。そのような確認がなく、なんとなく、クエスチョンとアドバイスのキャッチボール的なやり取りをするだけのコミュニケーションは非効率です。どんなことでも、何かことを行おうとするときは、先取りの確認をチームにする、ビジョンを確認し合うことが非常に大事です。気持ちだけの行動は、途中で停滞し頓挫しやすい。パッションだけでは、不十分、自分自身、職場、組織のマネジメントのシステムを使うことです。おさらいです。ビジョン作成には、2つ知っておいた方がいいことは、次のフォアキャスティングとバックキャスティングです。どちらも、目的達成のための課題を発見するためのアプローチ方法です。 フォアキャスティングは、現在を起点として、未来を予測する思考方法で、現状の課題に気づきやすく、改善に取り組みやすいというメリットがあります。バックキャスティングは、最初に目標とする未来像を描き、次に、その未来像を実現する道筋を、未来から現在へと遡って記述する、シナリオ作成の手法です。1. フォアキャスティング。今は、こうである。これまで、こういう変化をしている、伸びをしている。この成果は、達成マイナス 20% だ。このままだとこうなってしまう。過去、現状を基礎、起点とした先の未来思考です。過去、現在を見て分析、分析ばかりやらないが、フォアキャスティングし改善します。起点は、あくまでも、今から未来のビジョン思考です。2バックキャスティングは、今、どのような状況にあるかは考慮せず、まず、どうなりたいかの未来を考えます。つまり、ビジョンを先に作る。そして、そこから現状を振り返り、その間を埋めていくシナリオを作る。これがバックキャスティングです。例、IT のトレーニングも、なんとなく IT を勉強したいという今の気持ちから、勉強を始めトレーニングは受けるが、何か難しい気がしてとかの理由付けをして、結果挫折します。挫折しないようにするためには、学習のステップをリストアップし、メンタリング、継続的指導&コーチング、指導、クラスルームトレーニング&実践訓練、IT、ノートパソコン、ネットなど、スポンサーシップ、チャンピオンシップ、個々の仕事の手順、標準のイントラネット情報、追加予算、人員の追加、専用スペースや場所の提供、オフィシャルミーティング&オフサイトミーティング、研究データ、ベストプラクティスツールと課題リンク、そしてリーダーから提供する。もちろん、チームメンバーに問いかけ、コミュニケーションをして提供する情報を体系し、適切なルールを適切なタイミングで、正しく使えるようにする。それにより、社員の仕事を減らし、正しい仕事に集中させること。最後に実践行動です。以上です。